イーノトーク、ゲスト坂本龍一さんのパート2です。
ピアノツアーを
やってるよね。
やってるじゃないですか。で、聞いて、うん、で特に今回 iTunes がリリースされてるんで、うん、僕どんぐらいかな、さすがに2公演ぐらいは買ってないと思うんですけど、でもほとんど買ってて、最終的には多分全部買うと思うんですけど、すごいね、聞く時間がつかないんですよね。
まあ、毎回2時間だからね。
そうそうそう、仕事しろって話だ。
2時間で、あのね、俺の友達でね、そのひばりだけを全公演にダウンロードしてる人がいるわけ。で、それはそういう聞き方すごい面白いじゃん。
いいじゃないですか。で、
毎回当然違うわけ。
違います。
でさ、すごくいいなと思う。それアーティスティックな聞き方だと思うね。うんうん、でね、
計算した
ら、でも、まあ、約10分だからあれ。うん、ね。24回あるわけじゃん、
うん、すごいですね。
だからさ、240時間、240分だよ、
はいはい、
4時間もあるの、ひまりだけで。ひまりだけ全公演聞くだけで4時間かかっちゃうの。
僕もでもあれですよ、iTunes のフォルダーに、うん、ちょっと呼び捨てですけど、坂本ピアノっていうフォルダーがあって、うん、そこに買ったやつを全部盛り込んでて、あのシャッフルして聞いてるんですよ、うん、そうするとね、めちゃくちゃなんですよ、またひばりかとか。あ、うんうん、それが面白くて、うんうん、あれをずっと聞きつけたら、きっとこれ相模物とか当てられるんじゃないかと思って。
でもさ、それはしょうがない。
それ何言ってんのか。
でもさ、そうそう、何言ってるんだけど、
からどうしたって。
そう、だけど俺も自分でもさ、ちょっとひばりはやってみたいなっていう気になるよね、うんうん、
それは面白いですね。
面白いね。4時間でしょ、1回一周するのに、うん、それは面白いね。でね、で弾いてる方だから言えるんだけど、やっぱりね、どんどん変わっていくんですよ、うん、
はい、もちろんよくします、はい、
弾き方が、
はい、
そのさ、2番目のピアノの方で、ね、はい、コンピューターでやってる方もう、そのツアーの途中でちょっとずつ編集とかしてるんですよ、
実は。そうですか。まあ、感じの今日聞こうかなと思ったんです。
感じが変わってるでしょ。
あ、
だからね、今の最近のひばりはね、もっともっと明晰なんですよ。
ズレが
はっきり分かるような明晰な弾き方になってるんですよ。
なるほど。
で、こっちが明晰、あの弾きながら、まあ、そういう衝動が出てくるんで、その相方の方ももっとその、実はね、その相方の原型は最初のうちはそのレコーディングで使ったそのデータをそのまま使ってたんですよ。
あ、なるほどなるほど。
でそれはそれで味があっていいんだけど、うん、でもそのツアーの途中でほとんど自分の方が変わってきて、うん、ちょっとさ、ちょっとずさんだっていうかさ、うん、曖昧さがあるんで。
でもあれ、いや、これも言おうと思うんです。僕、ひばりはあれですよ、あのピアノツアーのひばりの方が聴いてる側は面白いですよ、
う
ん、響きが特に。
そうです、
はい、
だと思いますね。
CD の方がこう、CD とか僕 CD は買ってないんですけど、ダウンロード販売なんで、うん、なんですけど、あれはこうなんかずれてくっていう面白さだと思ったんですけども、うん、でもコンサートで聴いたら、うん、そうではすごい響きがずれてく、結果の響きがすごい好きで、テンポをもっと下げたいなと思っちゃうぐらいですよ、はい、ちょっと早いなと思っ
ちゃう。ボーンっていうその一個の響きをもっと聴きたい。
ずっとあれ、ひばりってもう少しテンポ遅くして、うん、もっと長くなってもいいんで、聴きたいなと思っちゃったんですよね。
あのさ、ひばりはさ、もちろんそのメロディーがこう、もうあれみたいにこうずれていくっていうのもあるんだけど、はい、ずるずるずる、もう一つ左手のさ、ハーモニーが、はい、あの当然ずれるとぶつかっていくわけで、はい、例えばそのドミソだったのが1個ずれるとドミソとレバードが一緒になったり、はいはい、でも次の回はドミソとミソシになって、うん、偶然そのちょっと気持ちよかったりとか、はい、またでもずれちゃったりっていうふうにさ、うん、そういうことじゃない、うん、だそのハーモニーもすごくあれは重要なんですよね、うん、実はね、あの曲はね、
あの曲も聴いてると、うん、なんか自由さがすごい増えるなって自分で思ったんですよ、うん、音楽に対しての、うん、もう結局やっぱ気持ちよかったり綺麗だったりとか、本当、うん、一瞬スッとこう心が浮いたりとか、うん、そういうことがなんかあれば逆に何でもいいのかなってだんだん思えてきて、なんか僕もやっぱりすごく音楽ってなんかすごい縛られてる感じがしてて、
何でもいいんです。あのね、だからさ、ひまりってさ、あのなんていうの、一周っていうかループだけさ、はい、1個取り出すとさ、まあ、とても完結していて、
はい、
まあ綺麗で親しみやすいメロディーもあって、うん、当然さ、あれが A が来たらさ、なんか B にさ、
うん、
ちょ ちょっと行きたい曲ですよ ね,
で, すね、
はい、でまた帰ってくるみたいなさ、 ABA とかさで C が来てみたいなさ、うん、普通の、まあ、ポップスとは言わないけど普通のなんていうの、うん、あの歌の、
はい、
歌の曲みたいなものになれる曲だしさ、うん、で実際そのあのオリジナルの時に即興の一部なんだけど、うん、即興しててちょっとね B を模索してんのよ俺実は。
なるほどなるほど。
で、ね、ちょっと転調してみたりとかさ。
その時はズレはなかったですか。
まだズレはって一、うん、人で弾いてるだけだから、
うん、あそうかそうか。
で B にを模索しかけるんだけど、
うん、
やっぱりやめてそのあのあれだけを延々とあの繰り返してるわけ、うん、即興の中でも、
うん、
であこれはねあの B に行っちゃいけないだなってなんとなくこう勘で思ってさ、
うんうんうん、
繰り返しした方がいいんだと思ってるわけ、その作曲した時に。それで帰ってきて自分家帰ってきてうちのスタジオで聴いた時にまあその即興の中でこう繰り返してる一番いいところをつまんで、まあ、ループしてこれどうしようかなってまあそれでそのずれ方もさいろんなずらし方が可能性があるわけでどうしようかなと思っていろいろ試行錯誤してまあ結果的にはなったんだけど。
あそうですね、何が痛かったかと言いますと、うん、いやツアーで昔の曲をいっぱいやってるじゃないですか、うん、でしかも全国回ってるじゃないですか、
うん、
僕ね坂本さん死ななきゃいいなと思ってだんだんそういう気持ちになってきたんですよ、うん、心配になっちゃって
逆に僕は死んでもいいから
、ね、いやいやいや本当ねこんな喪失はないんでちょっと僕多分僕ね体悪いんで多分ね結構早死にするんで僕が死ぬまではちょっとね頑張っていただきたい本気で。
いや
いやそんなによくいい方じゃないですからねこんな体力だしまあね
でもまあでも子供がいるからあの子供が20歳ぐらいになるまではちゃんとお父さんとして稼いであげないと、
はい、
子供はかわい
そう。そうで頑張っても頑張ります、
ね、上の子とベトナム行ったんっけ。
上の子ベトナム行きました、ま、毎年父子旅行
はい、どっか行く
んですか。はい、パパと僕だけでお母さんいないと言えることも言われるじゃないですか。
でもさもうそろそろそれもさ嫌だよとか
言われる前にルール付けしたんですよ、うん、でどっちかが行かないとか絶対なしで、うん、お前が家を離れるまでは絶対お前は、
うん、で18ぐらいまで行くんですよ。
そうですそうです、はい、でその頃になったら絶対にもういざ行こうって言っても手が照れるし嫌だって言うんで、うん、それがあったんで早めから一緒に行ってるんですよ。
そういうだけど、ね、中学入ったらね、もう嫌だって言うと思うよ。
そうですか、
うん、もうね、本当に短いから、その子供が子供である時代っていうのは、うん、10年ぐらいだよね、
うん、
だからさ、4、5歳でまあ、ちょっと人間らしくなる
なりますね。
で、まあ話したりして、
はい、
12、3歳でさ、
離れてっちゃう
から、ね、でもさ、昔のその、あの日本人もそうだし、今のそのアマゾンのあのインディオたちもそうだけど、もう14、15歳でさ、結婚してさ、次の世代作るわけだからさ、うん、まあ、やっぱ12、3
そうですね、
で離れていくんだろうな、うん、
あれが子供の限界なんでしょう、うん、自分が子供になった時は、うん、なんかこう、生まれたら親がいるし、
うん、
親との時間が長いように思えたんですけど、うん、親になってみると、うん、結構な年してから子供が生まれて、うん、やっとなんか大きくなったなと思ったら離れていくじゃないですか。すごい短いですよね。
長いんですよ。
うちの長男もあとたかだか数年したらもう離れていくなと思って。
そうですよ。完全に気持ちは離れますよ、
うん、
でもう一回帰ってくるときは哀れみね。
そうか、うん、ちょっと、うん、親父ともコミュニケーションしてなかったし、
うん、してやんないと
な、してやんないと寂しがってるな。
上から目線ですか。私ぐらい、まあその
人
によって、
そうですか、
まあ、早い18ぐらいでそうなったと思うし、俺なんか遅かったから、もう結構40過ぎ、
うん、
俺はね。